YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、4月9日火曜日、第461回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルーチさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、まあそんな千本桜ホールさん主催の落語会にお伺いしてきたところ、まあもともとね、落語好きな自分にとっては華やかな講座を目の前にするだけでね、大いに楽しくも結構ずくめだったわけですけども、やはりそこはね、生ならではのドキュメントやね、エンターテインメント性が感じられましてね、自分でもそんな緊張感や、大変さを感じながらも、一日でも早く新キャラザ・トーマンにてですね、ライブとかね、イベントをやってみたいと、新たな闘志を燃やさないではいられない、そんなそのままごと希望、伊藤と、そして、こちらは、先日、急遽、地元の北海道はですね、函館に帰省されることになり、残念ながらですね、学芸府のご出現が叶わなかったとともにですね、まだその理由さえはっきりと伺っておりませんでしたところからですね、このところの近況等をですね、まずは伺わさせていただかないではいられないという、そんなですね、学芸府第2週目ピンチヒッターアシスタントといえばこちら、
池田さなえです。
はい、そんな池田さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけどもね、先ほどちょっと申し上げましたように池田さん的には、この前ちょっと実家に帰られるということで急遽そんな状況になったわけなんですけども、そんなことも含めて、印象や近況を伺いたいんですけど、いかがでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくじゃなくて、
今どんな状態だってことですか。
そうだって全く分かんなかった、消息不明になっちゃった状態だったから。
いや、あのですね、ちょっとね、はいはい、まあちょっといろいろあったことあったんですけど、はいはい、それはちょっとオフレコで話したいかなっていう部分ではあったんですけど、
ね、だから、オフの
オフの猫の
オフとオンのだから
オフとオンの切り替えで
オンの状況だけを、はいはいはい、お話しさせていただけると、
はいはい、ですね、実は私今月の14日に、はいはい、地元でカラオケ大会が大きいのがあって、はいはい、そこで審査員をやることになりましてですね、その打ち合わせと、はい、また大きな歌手が何人が来るんですけど、うんうん、そこの打ち合わせの、歌手が歌うその前歌で歌うんですけど、それの、はい、進行のなんだ、いつ歌うとか何歌うとか、そんなものの打ち合わせなんだかんだで、うん、1週間ぐらい書いてましたね。
あ、そういうことなんだ。
はい、まあ、なんか他にもあるんですけどね、オフレコの部分はね。
あ、そう、オフの場合ね、はい、いやだから全く知らされないで、はい、急に、書いちゃって、でいや別に責めてるわけじゃないのよ、うんうんうん、はい、ちょっと、まあ、責めてるわけじゃなくて、はい、世間的には、まあ、こういうのを嫌味というのかも分かんないけども、もしそれを踏まえた上で聞いていただけるんだったら、はいはい、当日の8時になってから、あれ、なんかこう今日伺いませんみたいなことになっちゃったんで、
はい、
あれ、だからご不幸があったのかなとかね、
はいはいはい、
それとか、急遽、それこそ、何かこう結婚しました的な、そういう話があったりとかね、よっぽどのことがないとさ、
よっぽどのことがありました。
だそういうことが、それがオフの状況なんですね。
それちょっと放送で言うのはちょっとと思うので。
あ、そうなんだ、はい、いやだから僕もね、そういう結婚したとかってお約束もしたことなかったし俺じゃない子だ、確かにね、じゃなくてそういうことなんですね。はあはあ、まあでもそのオフの部分が、放送で、お話できないっていうのは、今日もたまたまね、ちょっと打ち合わせに遅れちゃったんで、
う
ん、それを伺っといけばね、まあそんな使い分けもできたんでしょうけども、
はいはい、
今日も今日とて、それは、いや別に攻めてるわけじゃないですよ。
はいはい、分かってます。
渋谷で迷っちゃったと。う
ん、いや今日はね、実は東横線がなんか変わったんですよね。それで、あれ相当わかんないですね。
渋谷で迷ったわけじゃないの。
渋谷で迷いました。
だからそれを言った
じゃん。渋谷の東横線のあの乗り換えがわけわかんなくないですか。
はいはい、いや今だから渋谷で迷ったって聞いたんだけど、ね、うん、はい、相当混乱してる。大丈夫。うん、
大丈夫、はい、ごめんなさい、疲れてますからね、ごめんなさいね。
そうですか、はいはいはい、まあまあ何やと思うよね、そんな池田さんと一緒に、ね、学大 FM 始めていくわけですけども、はい、今日はね、うん、おなじみの、はい、学芸府的にはね、素敵なゲストの方、はい、来ていただいてますんで、
はい、
まあじっくりと 番組の方で、ね、楽しんでいただければなというふうに思いますけどね、うん、はい、まあまあいずれにしても池田さん来ていただいたということでね、はいはい、まあだいぶちょっとこう今日は違った環境なんで窮屈な状況には違いないんですけどね、はい、それもまあ始めつつ、ぼちぼちご説明させていただけたらというふうに思いますけどね、はい、はい、それでは早速番組の方とにかく始めてまいりましょうか。いつものサンマンマンことキーボー伊藤と
池田さないの
学大 FM。で始まりましたね、本日も学大 FM でございますけれども、その今ちょうど羽織っているような状況がなぜかとご説明しますとですね、私はまあ何度かちょっと経験させてもらっているんですけども、ルチさんの方でね、急遽ホールの方がですね、貸し切りといったようなことで、学大 FM はそこはまあどうしてもそのぶっちゃけ、曲がりしている身なもんですから、なかなかじゃあ他でやろうというわけにもいきませんし、でまたそのだったらもうやめさせてもらおうかというわけにもいきませんのでちょっとよほど言い回し気をつけないと、ちょっと相当敏感な部分なんであれですけども、まあまあね、ここはその劇団関係のね、座長とかそういった方にいろいろとまた後ではその苦しい立場とかね、大変なお話をちょっとまあいろいろ上に立つ身なりの苦労をですねお伺いできたらというふうに思わないではないんですけども、まあ状況だけ説明しておきますと、そんなこんなで、別室のねホールで、池田さん大丈夫ですか？
大丈夫です。
こうやってやってるということには違いないんですけども、まあそういったことなんでちょっと状況違いますけどね、池田さん大丈夫ですか？
大丈夫です。なんか大丈夫ですか？大丈夫
です。うんとかすんとか言ってくんないと、
はい、そう
ですね、すいません、お一人やってみたいなんで、
はいはい、
わかりました、ね、お願いします、ね、はいはい、まあまあだから、大丈夫です。
なんか調子がね、なんか違うんですよ今日は。
ああそうなの。
なんかでも頑張ります。
花粉症、花粉症。
違う、
ちょっと大丈夫、
はい
はい、まあまあそんなこんなだよね、
はい、
状況的にはなかなかイレギュラーな状況ではありますけど、
そうですね、今日はねちょっといろんな意味で変わってますよね。
だからまあこれが学園の良さ、
ね、
学園の良さっちゃ良さなんですけどね、
そうですね、
はい、まあまあでもほらセンターに、もういつもの おなじみのね、
はい、
大安心の大御所も、
座って今日は
構えていただいてる
って言っていただいてるので、はい、ありがとうございます。いつも、
まあ、あとはまあ感情はまあじゃあ田中さんにお願いしてくれるので、はい、何の感情だかよくわかんないんで、もう9年ね、バックエフもやってて丸9年経ちましたけど、これでもう10年目に向かってるんですけども、
あ、そうなんですか、そんな長いんですか。
いや、そうですよ。
あら、
これも 何回となく申し上げてきたと思うんですけども、あ、大型だったよね、あのね。
そうです、そうです、混ざりやすいというね、ごめんなさいね。
いや、いいです、いいです、そこもそうだ。
あ、そうなんですか。多分似てるとこあると思います。
ここはもうちょっと
何型ですか？
A 型。
あ、A 型。
だから性格良さそうでしょ。
なんともコメントはノーコメントということで、
はい、まあまあまあいろいろある中での放送には違いないですけど、これもまた味だと思っていただいて、
はい、はい、そうですね、
ね、
はい、
お客様もそんな風に受け止めていただいて、
ね、
お食事もちょっとしばらくは我慢してね、ビールぐらいあげたら、でもビール
そうですね、うん、ごめんなさい、
せっかくお客様はお客様違いないんでね、
はい、ごめんなさい、狭いんで、
かわいそうだからね、
狭いんでちょっとこの辺お配しくださいかと思う、
そこ触っちゃった、そうそうね、はい、
はい、
もういい、敏感な、本当に敏感な状況になってる、はい、もうなんていうの、触れば落ちなんという状況になってる、まあまあ、
今日はなんか皆さんね、なんか変わったことが多いんですよね、すごいね、ごめんなさいね、私も東横線で迷うという、いやいや、とんでもないハプニングでございまして、なかなかないんですけども、はい、
まあ、はい、そんなのも含めての学大 FM ということでございますんでね、
はい、どうもありがとうございます。
まあ、この辺のそういうこう、例えばまあどういったのかな、お芝居でいうとこう舞台でのアクシデントみたいなこともね、うん、
はい、
やっぱりこうそういう関係のお仕事をやっておいている方は、はい、あったりするわけじゃないですか、
はい、
まあ、その辺も含めてね、うん、まあ、座長さんに後でじっくりと伺ってみたいなというふうに思ったりしてるんですけど、
生放送ですので、
そうそう、やっぱり生ライブってなるとね、はい、いろんなことありますから、うん、そこら辺はね、
トラブルとかね、
女優さんだって、
女
優さんだってあるだろうし、男優さんだってあるだろうし、ね、
歌手もあるし、
そうそうそう、ね、まあ、ないっちゃどうなんだろうな、シナリオライターとか、うん、演出とか脚本の人がないのかもしれないけど、ね、っていうのはもう書いちゃったものを、商売、もう売っちゃってるものを、
ね、
見てるだけだからね、うんうんうん、だけど本人が一番本当はじりじりしてるのかも分かんないし、
そうかもしれないね、
何やってんだあいつらみたいなことでこう、ね、足をね、床をこう蹴っ飛ばしてるみたいなことあるかも分かんないし、はい、うん、でその辺はね、まあ、後ほどその劇団の方たちをお迎えしてるということなんでしっくりと、あ、まあ、いろんなことを伺ってみたいなと、
はい、そう
ですね、まあ、これで本音がまた出てきたりするところが楽園のまた面白かったりするんでね、まあ、まるで後でどうなるかこちらは責任を持たないというふうなシステムになっておりますけどね
責任
システムで、まあ、楽しくお送りしてまいりましょう、
はい、
そんなこんなでお時間もないことだって本日の書き込みのメールの紹介からお送りしてまいりますが、まず最初に、お堅いところではございますけどね、いただいておりますのは、あ、黒田緩和の危うさということで、衆議院議員は海田万里事務局さんからいただいておりますね。この山は金融通の方が、金融通と言いましたか、プロフェッショナルの方がおいでなんで、まあ後でまたなんかコメントなり何なりを伺えたら、まあそれは一番理想的かなと思うんですけども、まず最初に、日銀の黒田総裁が4日の金融政策決定会合で行った新たな量的質的金融緩和、黒田緩和閉じるにより5日の株式市場と債券市場が湧いている、総裁は記者会見で、現時点で株債券ともバブルの状況になっているとは思っておらず、直ちにバブルは生じるとは思っていないと発言しているが、しかし現時点では大丈夫だと、こう言いたかったに違いないと。アベノミクスの第1の矢、大胆な金融緩和のリスクは、株と債券、とりわけ債券のバブルが大きく膨らみ、そしてバブルが弾けることだ、国債の暴落は日本経済の心臓部、金融セクターを直撃する。国債バブルは円安と同時進行している、このことが国債の暴落を早め、しかも深刻化させる、黒田日銀総裁はその点が分かっていて、冒頭の発言になったと思う、現在の市場は白票の上で、市場参加者が踊っているようなものだ、安倍総裁がそのことに気づいていないことが日本の本当の危機だと言ったような状況でね、さあそれでは経済アナリストの池田早苗さんにお伺いしてまいりたいと思いますけど、いかがでしょ
うか。私いつからどうなったんですか。
違いました
っけ。違う、
なんか分かるところだけでいいですよ、
うん、私安倍総理すごい好きで。
どう好きなんだ。
もともと奥様と安倍なんだっけ、
うん、
和江じゃないや、
うん
うん、奥様とすごく仲いいんですよ私。
お、奥様とマジで仲いいの、
うん、でなんかね、
どう仲がいいんですか。
居酒屋出したんですよね。どこだったかな。銀座じゃないだ、
うん、なん
だ
っけ。あんまり仲良くないんじゃないそれ。
いや違う、
場所は分かんない。
仲いい仲いい。でも前に、うん、安倍さんの奥様が、うん、
はいはい、
イベント私が主催するじゃないんだけど、ごめんね、うん、主催と私の友達が主催するイベントに遊びに来てくださって、
はいはい、
うん、そのイベントの司会を私やったんですよ。
すごいじゃない。
そう、それから仲良くって、Facebook でもお友達。
え、マジで。
そう、
すごいじゃないそれ。
でしょ。で、安倍さんがやってるっていうあのお店でも、うん、イベントやらないかっていう話もいただいたりとかして、
すごいすごい、
すごい安倍さんも安倍さんの奥様もすごくいい方でね。ただほら、やっぱり自民党だから、
うん、
結構自民党になってからでも今景気がすごく安倍さんになってからいいので、
そうよ、
すごい今期待してるんですけどね私ね、
うんうんうん
うん、
じゃあそんな池田さんに、
はい、
アナリスト的に、コメントを一言いただきましょうか。
アナリストではございません。
それはないのね。それはないのね。奥様と仲良しということでね。はいはいはい。
う
ん、まあまあ、そういった意味で言うと、先ほどでもちらっと出ましたけど、
はい、
安倍さんになってからね、アベノミクス的な、うん、経済効果が得られて、
うん、
今のところね、そういった部分で言うと、その株が上がったりとか、
うん、そうなんですよね。
世界的なね、ちょっとこう、海外的なそういう、 こう評価というのもね、
うん、
いろんな部分でどんどんとうなぎ登りということには違いないようなんで、うん、まあこのまま行ってくればいいなっていう向きには違いないんでしょう。けども、やっぱりそれがもうバブルっていうことになってね、また弾けちゃうと、
うん、
元の木阿弥だったりとか、いろんなことになるのでね、
うん、
そういった部分ではその日銀総裁との関係性というものも、
うん、
ちょっとそのいろんな部分で、その まあ、その精査していくというかね、うん、あの距離とか立場みたいなものをわきまえた経済的な、そういったこうどんどんとそういう発展的な日本のそういった部分での経済的な発展とか、またそういうのをこう再生とかっていう部分に向かっていただきたいといった部分で、海田さん的にはそれがまあ正直、白氷を踏むような状況には違いないからね、まあ、あんまりその安閑として見ていっているのは、まあそのいかがなものでしょうかというふうなことではなかったかなと思うんですけども、はい、どうでしょう、7割方こんなことでよかったでしょうか。
はい、あの私たちの真ん中にいて、あのゆったり構えてらっしゃる方がはいと一言だけ言ってらっしゃいますけど、
は
い
は
い、
まあ、やっぱりねそこはもう金融マンですから、はい、まあ、正確にはそれはもうもっともういろいろ突っ込みのところ もあるんでしょうけどね、まあまあそこやってると、あの後の
キリがないですからね、
キリもないし、うん、あの座長が出れなくなっちゃうんで、はい、じゃあ次行きましょう。
はい、ご丁寧なメールをいただき大変恐縮です、はい、ギターの田中修一さんからいただきました、はいはいはい、現在は引っ越し準備やいろんな手続きなどを仕事の合間にやっております。落ち着いたら伊藤さんにもぜひ遊びに来ていただきたいと思っております、はい、遅くなりましたが今回はなにわの扇風時をアップロードしておきました、うん、またザ・豆腐マンの英語バージョンのお話も非常に興味深いですね、はい、歌入れなど僕にできることはやらせていただきますのでよろしくお願いします、はい、とりあえずもう一曲の制作も進めていきます、はい、となってますけど、はい、こちらは、
まあ、あの私もこう見えても一応ね、ミュージシャンのなもんですから、うん、はい、いろんな部分でその新しい新企画ね、サママに続いて、ザ・トーフマンというね
第2弾
ですね、第2弾、うん、まあ、それと並行してですね、私のまあ師匠がな漫画家のなにわ金融堂の青木雄二ということで、青木先生のそういうオマージュ的な曲を2曲今、はい、
そうなんですか、
アンダーベースに進めておりまして、でそれがまあタイトルもなにわの扇風時というふうなことでね、はい、とりあえずそれがちょっとラフミックス仕上がってきたということで、うん、そのギターの田中氏にアレンジもお願いしているということで、ご報告をくださったということなんですけ ど田中氏はですね、めでたいことに、はい、入籍されまして、
お素晴らしい、
そんなことでね、今も引っ越しなので忙しいところなんですけども、まあでもありがたいことに、彼も忙しい中ですけどね、うん、そのザ・トーフマンの英語バージョンなんかも面白いんじゃないですかみたいなことでね、興味と関心を持ってくださってるんで、まあできればですね、劇団の皆さんにもねご協力願って、
はい、
いつかそのもろもろ
そうですよ、ね、
トーフマン、
ね、
よろしくお願いします、はい、みたいなことでね、はい、お願いできればなと思ってなんかしてるんです、うん、あ、いらっしゃいませ、あ、いらっしゃいませ、ね、そのオーダーが来ましたね、はい、どうぞ、はい、
ありがとうございます。
もう若干1名、ね、お客様いらっしゃってますんで、はい、ね、後でお勘定を払わなきゃいけない分だけちゃんとしたものですから、はい、まあまあだからそのみんなで食べましょうみんなで食べちゃいかんでしょう、お客様のものですからね、はいはい、まあ、置いといて、はい、まあ、そんなこんなでですね、この今このご存知じゃない方もおいでだと思うんで、
なんかもう企画書がもうすごい立派な企画書が、ね、出来上がってるんですよね、
は
い、
これ噂のザ・トーフマンということでね、はい、ザ・トーフマン、これがもう被り物もこう全部仕上がりまして、でまあ実はこのこういった形でね、豆腐ザ・トーフマンの CD のジャケットと、
かっこいいですね、
これレーベルですね、もうこれ完成しておりますんで、まあ、あとはもう被るばっかりもうイベントライブをやるばっかりというってことなんで、うん、はい、できればね、劇団の方たちの、前説かなんかでね、豆腐マン
いや、ね、いや私もぜひ前歌を歌わせていただきますので、
ね、ぜひお願いしたいです
よ、本当に皆さんでやりましょうよ、はいはいはい、ね、
うん、もうあれですよ、まあ、余計なこと言わなくてい
い、まあ決まったことはもちろんですけどね、
はいはいはい、さあ続いてですけども、累活やります、離婚式プランナー寺井宏樹さんということで、4月11日木曜日20時から新宿の誠メガネさんにて累活やります、累活涙の 活躍っていうか活動と書いて累活ですね、よろしければぜひお越しいただきたく、ご都合はいかがでしょうか、これは吉田さんもテレビも3社ほど来ますので、ぜひお越しいただきたいです。豆腐のジャケットも拝見しました。可愛いですね。とてもキャッチーです。お会いできるのを楽しみにしております。といったことでね。で、こちらは、まあ、離婚式、プランナー、寺井宏樹さんの、メッセージをご紹介したわけなんですけども、彼はね、離婚式のプランナープロデューサーでありながら、その他にも、試し書きアートとか、あと各駅女子とかね、で今回のまた累活と、もう次々とその話題を提供しておいでのわけなんですけども、まあまあそんな寺井氏のね、まあ、今後ともご活躍にご期待しつつ、私もちょっとその累活聞いたことない、
ルイカツ聞いたことないですね。これ何あの
だから婚活的な、婚活の逆、そうそうそう、だからね、要するに、涙を流すと、うん、精神衛生上良かったりとか、うんうんうん、まあ、その精神が安定したりっていう部分で、うん、なんていうのかな、精神のデトックス的な、
あーなるほど、
うん、でまあ、涙を流すようなことっていうのは普通にしててなかなかないじゃないですか。
そうですね、
うん、逆に言うとこらえちゃったりとか、
そうですよね、
ね、泣くんじゃないっていうようなことでね。
でもこういうのが職業であるんですね。そうそう、離婚式プランナーっていうの、
あ、ご存じなかった、
知らなかった。
もう離婚式も彼はもうなかなか一世を風靡して、まあ、その話題でね、中心になった男なんですけども、うん、次々とこうやってこう企画を打ち出してくるわけですよ、うん、でそんな中でそのテレビ局なんかも、3社ほど取材に来るということ で、うん、で私もこれまた呼ばれていくわけなんですけども。
そうなんですか。
スーパーニュースとか、うん、読売テレビのなんとかでしたっけね。私も一度出たことあるんだけど。
そうなんですか。
う
ん、
まあまあそういったことで、伺ってきますけどね、そのレポートはまた後日と、はい、いったことでお楽しみにしていただければと思いますけどね、うん、まあ涙活ね、涙を私が果たして、鬼の目にも涙で泣くことがあるんでしょうか。泣かされて帰ってくるんでしょうか。それとも蹴っ飛ばして帰ってくるんでしょうか。よくわかりませんけども、とりあえず行ってまいりますんで、涙活、
はい、
ね、ご注目いただけたらと思います。はい、続いて、
はい、いつもご返信ありがとうございます、はい、ちひろさんからいただきました、はい、うん、ぜひ宣伝しに行きたい、はい、行けそうなのが4月30日しかなさそうで、うん、かつその前に仕事が入っており間に合えばなんですが、うん、その日の枠は空いておりますでしょうか、はい、18時45分にはギリギリ滑り込めると思います。ぜひ30日伺わせていただければと思います。
はい、これはまあそのちひろさんっていうんだけど、うん、やはり劇団関係の方でして、はい、モラトリアムパンツさんっていう劇団があるんですけども、劇団いっぱいあるね。
うん、なんかね、わけのわからないね、ちっちゃい劇団がいっぱいたくさんあるんですよね。うん、
はい、
なんかね、でもね、うん、結構ね、そういう中にね、うまい人とかね、うん、あ、この人キラッと光るような人が、ね、紛れてたりとかするから。
紛れて。
そう、そういうのね、
紛れてなかった場合
は。あるんですよ。紛れてるんですよ。
なるほど。
そう、だからね、結構見に行くの楽しいんですよ、私。
さあ、なるほどね、うん。今日の劇団の方たちはさ、紛れてるんでしょうか。
紛れてるんでしょうか。キラッと光ってるん
でしょうか。じゃあ全員ってこともあるからね。
ね、
紛れるとか紛れないじゃなくて、全員、もう、
そうね、
まあ、このぐらいハードルはこのぐらいにしましょう。まあそんなこんなで、本日の書き込んだメールの紹介が終わったところですね。あ、そうか、じゃあ今日はあれだ、お嬢が来たからあれか、お嬢の曲をやっぱりかけた方がいいのかな。
私の曲でありがとうございます、デビュー曲になりますけれども、いいんですか。
まあまあ本当は来るか来ないか明らかじゃなかったんで、
ごめんなさい。
離婚式のテーマソングってなんのよ、ここに。離婚式ソングっていうの、
ヘチマ流星群、
そうそう、ヘチマ流星群っていうユニットで、まあまあ離婚式ソングっていう曲を歌ってるんですけども、なんとここにおいでの池田さなえさんもですね、メジャーデビューをしておいでして、はい、こういうお皿をですね作っておいで、どこから、はい、ちょっと簡単に紹介しておいた方がいいんじゃないですか。
私トクマジャパンというところから、うん、6年前にデビューして、
はい、
2年前に、セカンドシングル出してるんですけど、これは私があるイベントで歌った時に、友達のイベントで歌ったんですよ。冗談で歌ったら、そこに聞いてた作曲家の方が、ちょっと何やってんのあんたって言われて、で、いや、実はこうやって歌を歌ってるんだけれども、友達のイベント今日応援しに来ましたと言ったら、いや、あなたすごくいい声してるから、ちょっと自分の、曲、歌ってほしい曲があるんだけども、一回、遊びにおいでスタジオにって言われて、で、行ったら気に入ってくれて、出した曲なんですよ。
はい、ということですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、タイトルの方は。
はい、徳間ジャパンで、池田さない忘れ方を教えてっていうバラードです。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあそちらを聞いていただいた後にね、本日のゲストの方をご紹介してまいりたいと思います。それでは、こちら。
あなたが出て行きたいなら会えて止めたりしないけど、せめて私の留守中にそっといなくなってほしい。他の誰かを好きなのは なんとなく気づいていたのに、わざわざ告白しないでよ。最後の優しさ残しておいて、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために。私がどんなに泣いても、きっとあなたは行くでしょう。嘘のつけない人だから、時に残酷にもなるの。人の気持ちは縛れない、そんなこと分かっていたのに、まっすぐ正直すぎるとこ、私が一番愛してたから、一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、再び恋するために、忘れ方を教えて、笑顔で会える日のために。一つだけあなたへのリクエスト、忘れ方を教えて、涙に暮れないために、忘れ方を教えて、一人で生きてゆくために。
そんなこんなでね、聞いていただきました池田さなえさんのナンバーで、お送りしましたけどね。さあ、それではですね、今日の時事ネタにコンテンツ進めてまいりたいところですが、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはですね、学F でもすっかりおなじみにして、これまでに何度もご出演を願っております、劇団祭りの準備の皆さんです。ようこそ。
こんばんは。
はい、祭りの準備の皆さんという形で一括りでご紹介させていただいたわけなんですけども、大変恐縮には違いないんで、間違いのないところでね、改めてそれぞれに簡単に自己紹介を願えたらと思います。どうぞどちらからでも。
劇団祭りの準備の吹き上げです。まあ、僕は何回も出させていただいて、1回ちょろっと一人で、あ、2人かでやらせていただいたりもしてるんですが。
そうでしたね。
そうでしたね。
そういえば、あれ、ジャックされたんだね。
ジャックしましたよね、僕ね。
されちゃいましたね。
はい。はい、それがあったんで、はい、 僕は
あれデータは消してきましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうはダメでしょ。
あ、そうなんですか。
ちゃんと乗っかってます。いまだにあります。あります。
聞いてます。聞くのが恥ずかしくて1回しか聞いてないです
よ。ああ、そうですか。はい、私も十分恥ずかしいです。
なんでですか。
こういう会話が恥ずかしいです。
ああ、じゃあやめましょう、
やめますか。
やめましょう。
それにしてもあれだね、ちょっとこう、そういう意味で言うと吹き上げ師は、
はい、
学芸風にそれこそ何度も来ていただいたりするのもそうですけど、はい、スタジオにね、それ以外でも目黒さん祭りとか、
あ、そうですね、
他にもイベントに参加していただいてるわけじゃないですか、うん、
はい、
でも大体ほら、恥ずかしいと言えば本当に並列して座るんで、こうやって面と向かって喋ることないんで。
あ、そうですね。
マジ恥ずかしいね。
今多分一番恥ずかしいと思います。
あ、そうですか。お互いに顔をあからめてどうしようって言うんだよ。はいはい、
目を見て
甘く男同士なのね、あの話しないもんね、
はい、
そういう意味じゃね、まあまあ、じゃあ恥ずかしい者同士
やめましょうか。
いや、ないだから、やめなくてもいいから、そこはやめなくてもいいんで、はい、はいはい、まあまあ、そんな吹き上げ師どうされてましたか今までは。
10月にですね、
はいはい、
まあ、第2回の本公演
をやり
まして、
はい
はい、で1月にですね、
はいはい、
プロデュース公演ということで、
うんうん、
あ、希望さんにも見に来ていただいて、
ありがとうございました。
こちらのパーソナリティやってる、
はい、
サーパーやってる、
サーパーやってる
池田彩子さんに出ていただいたりとかして、
頑張ってました池田彩子ね、
はい、うん、でヒロインをやっていただいて、
ヒロインやったの、
ヒロイン、
いや、ヒロインね、はいはい、
ヒロインじゃないです、
はいはい、
ヒロインです。
いや、いいです、ありがとう。
今僕ヒロ、まあいいです、やめましょうか。
大丈夫、
切ろうとしたでしょ今。
いや、大丈夫です。オフことないです。
オフにしようとしましたよね今。大丈夫ですか。
あ、
大丈夫ですか、
はい、
出ていただいて1月の公演も終わりまして、
はい、
でちょっと、3月に、僕自身一人で、客演で、
はい、
舞台に、
はい、
出させていただいて、今度5月に公演をやる準備の
段階
ですね、
はい、そうですか、なるほど、まあまあ、そんなことで、はい、相変わらずご活躍と、
はい、
いうことには違いないけど、また新たなね、そういった舞台の準備と言いましょうか、仕込みと言いましょうか、もう段取りができているということで、はい、今日はそちらの方を詳しく後ほどですね、
はい、
お伺いさせていただきたいと思います。さあ、そして続いて、
劇団祭りの準備、脚本と演出を担当させていただきました、
はい、
石戸幸太郎と申します。
はい、石戸さん、
よろしくお願いします。
はい、
本当、
はい、
ちょっと初めてこういう場に来させていただいて、すごい、
だ
い
ぶね、緊張してるみたいで、
あれです
か、マイクは遠いのかなって思
って、あ、そうです、そうです、マイクもうちょっとね、
はい、
マイク
喋りにくいですよね、ごめんなさいね、
失礼するつもりで、いや、まあ、だから石戸さんはね、初めてお越しということなんで、誰かに似てると思ったらね、
はい、
私こう見えても学大 FM であっちこっちとテレビとか出していただいてるんですよ、はい、でもう昨年になっちゃうんですけど、テレビ東京さんのもやもやサマーズさんっていう番組に出していただいたことがあって、三村さんに似てるよね、なんとなくね、
似ますか、初めて、
全然違わないですよ、
なんとなくなんかちょっとこの口の感じのね、顎の感じとか全体の雰囲気がこう、
骨格ってことですか、
っていうか、まあ、三村さん自体があんまりそのこう人に対して危害を加えるような感じでもないし、
あ、
ちょっとこう、
まあ、ね、
温厚な感じじゃないですか、
はいはいはいはい、
このほんわかした感じがなんか印象としてなんか似てるなという、
あ、でも初めて言われました、
そうですか、
嬉しいです、ありがとうございます。
普段はタッキーに似てるとか言われちゃうの、
いや、もう普段はもう本当に何ですかね、
うん、
もう何も存在感がない、
今中途半端な人の人だよ、誰がどう突っ込んでいいのかなって、
そういう時はそうよっていうの、
あ、そうよ、言っちゃうね、逆説的に、ね、
言っちゃった方がいい、言った方がいい、
中間プラしてるなるとね、
そうそうそうそう、
誰がどう突っ込むかなみたいなことになっちゃうんで、
そうそうそう、
本
当どうしたいの
みたいな、
そうそうそうそう、
中間プラにじゃあ似てるって言われるってこともあるんです よ、ラジオだけにね、
そうそうそうそう、
誤解されてそこまで言わなくていいんだよ、
まあまあ、顔出ないんだからみたいな、
いやいやいやいや、まあまあ、それでも
大丈夫、
うん、これあれですよ、みんなで緊張をほぐそうと思ってやってる、
そうそうそう、
緊張します、
本当に変わりもない会話をお送りしてるわけなんですけども、大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、
大丈夫ですね、そう、その石戸さんは今回劇団祭りの準備さんで、
はい、
どんな役割を果たしておいたという
か、今回5月の舞台で、
はいはい、
脚本と演出を担当させていただ
きました。脚本と演出、はい、大変難しい、
そうです
ね、
ちょっとがっつり絡むんでやらせてもらうのがちょっと初めてということで、ちょっと自分の中でも試行錯誤しながら、
まあ、そんな石田さん、今日はもうフィーチャリング石田でお送りしてまいりますので、後でプロフィールもがっつりご紹介させていただきますけども、よろしくどうぞお願いします。さあ、そして今日お越しになっていただきました、あ、まあ、そのままの時には大変嬉しいお久しぶりの、ね、べっぴんさんのご登場ということで、こう一点にして看板娘といえば、あ、さあ、どなた、
ふるさとともみです
って言っちゃいましたよ。
受け入れに行くんで、
自分で受け入れに行くタイプだよね、
はい、基本的に否定は私はしません。
結構ですね、はい、そんなふるさとさんですけど、ご無沙汰でございます。
ご無沙汰しております、
ね、ふるさとさんはまあ前回にもお越しになっていただいて、はい、あの時はどんな感じの舞台で、どういったシチュエーションでお越しになっていただいたんでしたっけ。
あの時は、まあ、家族、はいのお話で、はいはいはいはい、私はあの、うん、50歳のお母さん役をやりまして、
そうでしたっけね、はいはいはいはい、
そうですね、
随分老け役で、
老け役で、なんかそのせいでもお母さんキャラが染みついてしまって、
はいはいはいはい、難しい役だった。
来てあの見ていただいた人とかも、うんうんうん、そういう風にしか見られなくなってきたっていう、
あ、そうそうそうそう、
なんか嬉しいんだか悲しいんだかっていう、
まあ、僕もだってハラハラ、僕も拝見したわけですけど、はい、ハラハラドキドキして見てましたよ、うん、なんかやっぱあのシチュエーションだったらね、
ま
あ、私の勝手なその脳の構造によるものには違いないんですけども、はい、絶対に奥さん的には不倫とかに走るよね、あのシチュエーションだったらハラハラしながら見てたの、
走らないんですよね、
どうしようどうしようと思ってて、はい、これやばいなって言うんでね、
はい、
その相手だったらいくらでも僕役を買って出たのにと思って、今からでも飛んでいこうかなと思うぐらいそのぐらい苦悩のお母さん役でしたよね。
そうですね、結構もう爆発
してましたよね。はい、まあでもご苦労とかやっぱりあったんでしょ。
そうですね、まあでも実際やっぱ本番始まってから 3日目くらいに声を枯らしてしまいまして、
あ、
だからもう後半結構 ね
ガラガラでしたね。
そうだったそうだった、そう、でもハスキーでまた良かったですよ。
ハスキーの方が、うん、あの年上にこう見えるから、うん、なんかそれはそれで味がありましたよなんて言ってくれる人もいましたけど、本気はすごく大変だったっていう、
うん、そこはね、
そ
う、
も
う
出そうと思っても 出ないので、すごく結構苦しい思い
だから、そこは色っぽかったんで余計危ういと感じちゃったのかもしれない、
う
ん、
そうです
僕だけかもしれないけどね、
そういうご意見はあの今初めて、
あ、そうですか、じゃあ今度の舞台もご出演されるわけでしょ。
はい、今度はまた5月、
じゃあ今度は橋月路線じゃなくて
どうな
のか、ちょっとそこは
まだ決まらない
んですよ、はい、いったところなんですね、はい、あんまりその辺は本編でじっくりとやってまいりましょう、
はい、
さあ池田さん、そんな、はい、劇団祭りの準備の皆さんなんですけどね、はい、まあまあそういった部分で言うと、あやちゃんじゃなくて、さなえさんは歌が専門だからいや池田さんとほら同じ名字なん
だよ ねびっくりしましたね。
リスナーの方、リスナーの方から2人の池田さんって言われちゃって、あの自分理解できなくてね、
そう、最初理解できなくてどういうことって聞いたら、あやこちゃんっているって聞いて、そのえだよって言ったら、あ、二人いるんだねって。
そうそう、そのあやちゃんはここと一緒のお芝居やってるわけ。
あ、そうなんですか。
一緒に、はい、1月に。
あ、本当。あ、そうなんだ、うん、なるほど。それは今私が一番最後に分かったという。
そうそうそう池田池田でね、うん、そんなことになってるわけですよ、ね、はいはい、まあまあそれにしてもそんな劇団マジの準備の皆さんにはいろいろとまた後ほどじっくりとそのお芝居についてのね、告知と伺ってまいりとしましても、学芸府的にはコンテンツを今日の時事ネタという形でね、サクサクと10項目ぐらい気になったニュースを読み上げさせていただきますんで、それについてですね、気になったらコメントをいただいて、その方がどんな方なのか、どんなことに興味がおありなのかみたいなことがね、リスナーの皆さんに伝わればなというふうに思いますけども、時間もあれなんでサクサクと参りましょうか。まず最初に鉄道女サッチャー元イギリス首相死去87歳ということがございまして、続きまして大学発有機栽培カフェ、これは講義元にレシピ本も刊行、東京都多摩市の、これは慶泉 女学園大学っていうのかな、恵みの泉と書くね、女学園大学。続きまして東証終わりね、先ほどのアベノミクスさんじゃないですけどね、アベノミクスさんはないか、約7年4年7ヶ月ぶり1万3000円上回るといったことでね、続きまして近代マグロ地元で勝負、大阪に専門店、アメリカでは好評ということでございました。続いて LINE で誘って美人曲、美人曲、誰か突っ込むしれないの、あ、そうそうそう、さすがやっぱりね、そこは年の功で、筒持たせ やったこともないでしょうけども、一応 あの言葉尻だけはご存知だということでね、そこは今年の子ですね、これね美人曲って書いてね、筒本先生って読める子はいないのよ。
私知らなかった。
あなたも知らなかった。
分かんなかった。
じゃあそのまま行っちゃうとこだったんだね、
うん、そうだから私今 なんで誰も浸透してんのかなと思って。
うそうな
の。ありがとうございます。
そうなの。これで筒本先生って言うんですよね。
恥ずかしいね、私知らなくて。
いや知らなくない。だからそれだけ読める人が少なくなってきてるっていうことで、僕今どれぐらいご存知かなと思ったら、お芝居やっておいでの方だから、毎週脚本演出の方もおいでだからね。
恥ずかしいですよそれ。
いやすでにご承知だったと思うから言わなかったんだと思うよ、うん、きっとね。そうそうそうそう、うん、まあまあそういうことにしておきましょう。
顔真っ赤ですよ。
大丈夫大丈夫。まあ大丈夫。そのうちの学芸部 の脚本家言ってくれたから中三少女ら恐喝容疑で逮捕ということですね。続きまして、安倍政権ミサイル破壊命令、北朝鮮の発射予告ないままということがございました。続きまして、女児を売ろうとした疑い、これは女医逮捕、ロシアで、おとり捜査ということがございましたり、続きまして、死んだ魚1000匹、上海の川に浮く当局、水質異常なしということでございまして、続きまして、高さ100メートルの風力発電の羽落下、強風の影響かということでね、これは私の地元、三重県なんで心配しておりますけども、最後に中国の鳥インフル、感染21人、発覚1週間、鶏肉敬遠もといったところでございますけども、さあ、そういった部分ではお手本というわけじゃないですけども、慣れたところで池田さん的に
はい、あのね、私、すごく最近思うことがあるんですけど、はい、この中国の鳥インフルとか、はい、今ほら台風がこの間すごく来てて、はい、なんか気象情報とか気象がなんかおかしくなっちゃってませんか。なんかね、
う
ん、なんか今ほら地球の温暖化とか言ってますけど、うん、今年の夏はすごく暑いっていう噂を聞いて、あのなんかみんなそれで体調崩したりとか、はい、花粉症が今年はひどかったりとか、うん、スギ花粉が飛んでたりとか、うん、本当皆さん気をつけてくださいってことばっかりなんですけど、うん、でなんかそういう中で何死んだ魚1000匹、うん、上海の川に浮くって、
うん、さっき鳥インフルのこと言ってなかったっけ。
いやそれもそうだけど、う
んうん、中国の同じ中国 の、うん、のネタでね。
そう、はいはい、でね、上海の川に浮く当局水質異常なしって、うんうん、なんかすごい無責任なことが多いですよね、うんうん、なんかね、うん、でその上も私その上 の時事ネタもちょっとびっくりしたんですけど、うんうん、あの女医逮捕、うん、ロシア
で、あのね、それどんどん上上がってくるね。
ごめんね、
時間どんどんなくなっちゃって、はい、他の人だとコメント出さなきゃいけないんで、はい、あなたが全部片付けちゃうと、はい、私はこれって言えなくなっちゃうんで、
はい、わかりました、はい、
とりあえずその辺が気になったと、はい、言ったところでね、はいはい、じゃあまあ、あの座長からいきましょう。
あ、はい、僕 LINE で誘って、え、美人曲でしたっ
け。美人曲全部、はいはい、美人曲と書いて筒本先生ね、
はいはいはい、これなんですけど、うん、あの LINE ってキボさん使ってます。
俺はだから逆にさ、筒本先生は分かるけど LINE が分かんない。
ああ、 LINE ってスマートフォンとかで、うんうんうん、使える、ほうほう、あのアプリなんですけど、
ほうほうほう、
要は番号とかを知ってたりとかすると、うんうんうん、例えば、はいはい、電話帳とかに入ってると、うんうんうん、その人の連絡先どんどん入ってくるんですよ、
は
い、で名前とかを変えてると分かんないんですよ、
う
ん、
ほうほう、
例えば僕とかが、うん、自分の名前でやってれば他の人分かるんですけど、うん、例えば僕があだ名とかでやっちゃうと分かんないんですけど、その LINE の名前はそれになっちゃうんですよ、
う
ん、だから僕の LINE って200人ぐらい今いるんですよ、友達だよみたいな人が。
お
でも
だそれは Facebook 的な話。
そうですそうです。
ほうほうほう。
で Facebook は本名でやってるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
だけど LINE は本名じゃなくてもできるんですよ。
なるほど。
ってなると、うんうん、誰が誰だか分かんないんで、
なるほど、
できちゃうんですよね。
太って出すの人
に、はい、
あ、
なんか、ね、あ怖いなと思って。
怖いなと。ほうほう、はい、でこの怖い怖いけども、その対策とかそのなんとかしようないの。
ありますよ。なんかねブロックできるんですけど、それしかないですね。なんか勝手に来ちゃうんで、
うん、
連絡とかが、
うん、
で LINE の怖いところって見たのを相手に分かっちゃうんですよ。読んだよねって出ちゃって、
ほうほうほうほう、
逆に
こうあのミキシー的な、
そうそうそう、
あの足跡みたいなのついちゃった
り、そうそうそう、劇団とかで使う分には、
うん、
あ見たから連絡いってるわって確認にはなるんですけど、それが結構悪用された形になってるので怖いなと思いました、ね、
今日もだからそういった意味でそのネット的なそのやり取りというか、電脳的なその今トラブルというふうなことで申し上げたいんだけども、ラジオで聞いたらね、アメリカの方では当たり前に今行われているというか、日本でもあるらしいんだけども、要するにその何万円とか何十万円とか勝手にパスワードで、探られて引き出されたりとか引き落とされたりすると気づくし、なんじゃこらってことになるって、すぐに、何その問題視されたりとか警察に届けたりしますよね。ところ 頃ね地味にね500ドルというか50ドルぐらい、
はいはいはいはい、
地味に地味にこうなんか
あ使ったかもしれない
と そういうふうなことで分かんないような状況でいながら何十万人とか何万人とかというそれで地味に小さく小銭を集めてるようなまだハッカーというか、はいはいはい、そういうのも存在するらしくてでそれが悪いことにほらそのわざわざその、裁判沙汰できないじゃん500円がそこら取られたとかっていうので訴えに行ってそれも処理してくれてたっておまわりさんもしてくれないしうんそんなんで今そういう、こう問題になってるっていう風な話を今日聞いてて、はい、あまあそういった部分で言うとあり得る話にだけにね、まあ、実際にあるらしくてあまあ先ほどの吹き上げ氏の話じゃないけどそういう、こう天皇系のものがね文明の利器として、大活躍の時代には違いないけども考えるよりはちょっと恐ろしいなとこれでこの LINE に関してもそういった部分ってあるわけですねまあ、それぞれじゃあまあ気をつけなきゃいけないけど気をつけなきゃいけないって気をつけちゃってどうなるっていうあれでもなかなか
でも行かなきゃいいって話なんですけど ね、
あなるほどね
誘われたら行く方も行く方って気持ちなんですけどね、
そういう意味で言うよね、はいはいはいまあ、じゃあそこはね、田中さんを通じて、つつもたせ禁止と
そうですね、ね、ぜひ、
はい、皆さんにそういったこう運動とか活動をしてまいりましょうね、田中さんの脇にこうピーポくんでも置いてね
そうですね
はい、まあ、そんなこんなで続いてはい、どうぞ
あそうですね、自分はやっぱり最近ちょっと北朝鮮の、う
ん、北朝鮮、
はい、ミサイル問題がすごい、
結構日本はあなた幹部みたいな格好してるじゃないですかなんか視察行く時のみたいな格好してるじゃないですか
そうですね、ちょっとあちょっと間違えましたね、
大丈夫ですよ大丈夫ですよ、
北朝鮮はすごいあのミサイルの範囲は日本全国もカバーできるミサイルらしいという、うん、ニュースでも結構やってるんで、はいはい、もう攻撃されたら、うんっていうのは結構緊迫した状況になってきてる
じゃないかな、ね、今だからそういうんじゃ、何ですか、軍艦とか、うん、そういう地対空ミサイルみたいなものを装備して、はい実際に防衛っていうのを始めてるわけでしょ、
う
ん、
そうですね、
でね、はい、飛んできたらどうしましょうか
飛んできたらもうそうですねその時は逆に知らないで死んでいきたい、うん
なるほどね。もう諦めいいですね。自分。あんまり知りたくないですね。
もうどうしようもないかなと思ったら、うもうどうしようもない。
そうでもないとあれなんですかね。脚本演出なんてやってられないですかね。
そうですね。もういろんな。あるからね、プレッシャーあると思うんで、
ね、あっちの人が何か飛んできたりとか、こっちからクレームが飛んできたりとかいうのいちいち、ね、考えたらしょうがない、また抜いたらしょうがねえかと、
そう
もう撃ち殺されても困ると言ったような感じなんですかね。
それぐらいの心持ちになれると、ちょっと締め切りが近づいてくる
から、ね、締め切り、締め切りまでいいですよ、ミサイルの話と締め切りと結びつけられちゃってるから
、市ヶ谷に迎撃システムのなんて、パック3
が
来てる、
はいはい、
本当に見に行きたいって友達が言ってて。
あ、だからお好きな方はおいでなんだよね、あれ軍事的なものはね、はいはいはい、そういった感じ、石田さんはそういう感じではない。
そうですね、もう、うん、あのほほんとできればもう、
まあ、興味があったらね、そんなのほほんと知らないわね、はい、ないからのほほんと知らないからね、それはそうですよね、はい、はいはい、まあありがとうございました。はい、じゃあ最後お嬢さん。
はい、私はやっぱりまあ女性だし、うん、女子を売ろうとした疑い、
おシリアスな話ですよね、
これはちょっとこのニュース自体は全然ちょっと今見て知ったんですけど、これは人身売買
みたいなことらしいですよ、ね、それをその看護師さん、まあ、プロの看護師さんですよね、看護師さんと言わないのか、今看護師さんか、まあ、がそれを、うん、そう率先してやってたって話ですよね、
っていうのがなんかやっぱ女性ね、子供を産む女性がそういうことをするっていうのが、うん、だからやっぱり感覚として信じられないなっていう、う
ん、このジョイさん自身がその子供を持ってたのかどうかは分かりませんけどね、
そうですね、
女性心理としては分からないということ、
女性心理として、
女性として まずそのあってはいけないことだと、
そうですよね、なんか考えられないなと思ってすごくびっくりしてしまったんですけど、しかもロシアってやっぱそういう今でも人身売買やってるようなところの国でも ないようなというか、アジアの途上国とかだったらまだね、
うん、
あり得る話ですけど、ロシアでこういうことやってる人いるんだなと思うとちょっと怖いなと思いました。
まあね、そういった意味ですね、
子供をお金に換えるっていう感覚が信じられないですよね、うんうんうん、私もそう思った。しかもおとり捜査ってどうやったんだろうねっていう、
まあ、だから元々はあった背景があったから から、うんまあ、そういうようなことで罠にかけられたっていうことには違いないんだけど、だからそれまでに、今までいっぱいそういったこう
やってきたんで
しょう
ね、
あれがあるっていうことには違いないんだよね、うん、そこはまあでもどうでしょうかね、でもまあ相対にはそんなことはそのロシアに限らずあちらこちらであるわけだし、ロシアだってそれこそ誰でしたっけね、作家の方は ご存知だと思うけど、そのゴーリキとか、どん底だとかね、ドスペスキーだとかね、ツミトバスとかでそんな二階用の話も出てくるじゃないですか、はいねね、だから人身売買等々の話もまんざらではないんじゃないかなと思うけど、ただ実際にそういったこう、なんだろうな、そういう状況にこう置かれるような環境自体を作り出しているということが根源的に問題じゃないかなと思うんですけどね、まあ女性としては、その女性の敵を同性でいながらね、女性の敵っていうことには違いないと思いますよね。
理解が
しづらい部分ですよね、はいはい、だからまあじゃあここは理解しづらいところで、石戸さんにミステリー小説かなんか書いてもらいましょうか
そうですね、ちょっと、
ね、一本芝居できそうじゃないですか、
頑張って、はい、ちょっともう一回掘り下げて調べて、
ね、やるんだ楽しみにしたいです
よね、よろしくお願いします、はいはいはい、
まあまあそんな風にして還元していかなきゃね、
これ残るよ、大丈夫
ですかね、大丈夫、もう今でも不安なんです、
一応結構な人数が聞いてますからね、
そうそうそう、
結構聞いてますからね、名前も言っちゃってますからね、
大丈夫大丈夫、それでうっかりを引き出すのは私です、
そうそうそう、
全部ちょっと借りて、借りかっこ借りで
借りでもやるって言ったからね、
じゃあやらない、
あそういうそういうあの現地で現地でうんうんうん、っ
ぽいですね、
あそうかそう、分かった、じゃあそこはかぶしとくわ
、うん、お願いします、
はい、20、30にじゃあなんだっけ、リバーブ感覚つけとこうディレイとかね、はい、まあまあ冗談抜きして、そんなこんなで本日のカキコアンドメールの紹介じゃなくて今日の時事ネタこの辺にさせていただきました、慶応レコード CM 続いて学芸風それぞれの女性サブパーソナリティのによる新コーナーで本日のゲストの方のプロフィール等について詳しく伺ってもらいたいと思います、それでは CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします、流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう、そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲストにですね、劇団マジの準備の皆さんにお越しいただいているということで、その中でも吹き上げし、古里さんはすでにおなじみにしてご紹介済みということなんでね、今回は初、なんと申しましても初出演ということでね、石戸さんにフォーカスして、学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不対事項ありましたら何なりとご指摘いただければと思います。石戸さんよろしいですか、
よろしくお願いします、
はい、はい、お丁寧なことだよね、これ普通に受け答えするとね、なんか大学の先生みたいなよろしくお願いしますみたいなね、まあフリートークになるとだいぶちょっとこう、はい、あの脇が甘いなって感じで出ちゃいますけどね、どうしてもね、そこは不慣れな部分もあるからね、さあそんな石戸さんですけども、お名前石戸幸太郎さん、生年月日がこれ不明だったんですけども、 よかったら、
あ、1985年の8月15日、
あ、そうなんですね、8月15日終戦の日に生まれたということで、ね、おめでたいかどうか、静岡県のご出身ということで、あ、田中さんと同じ大学、明治大学、 あちらも明治大学、あ、はい、あ、チキは福岡用意してくれた、福岡取ってやるんだよ、田中さんのために、
あ、
早稲田祭でやった時に、はいはいはい、明治大学の福岡を早稲田で流したから
、はいはい、怒られなかった
んです
よ、怒られない、怒られないなの、ね、はい、明治大学卒業後東南アジアを放浪、映像制作に関わる仕事がしたいと東邦学園映画専門学校に入門、現在がフリーターをしつつ脚本家になるために勉強中ということでね、経歴脚本がクロス、 脚本演出が隣人は静かに笑う劇団祭りの準備ととうとうといったところですけども、さあいかがでしょうか、石野さん的に訂正とか大事故とはありました。
そうですね、明治大学卒業、これ在学中にちょっと、
はい、今でも行ってらっしゃるの。
いや今はもう卒業しまして、その後東邦学園っていうところに行ったんですけど、これ、東南アジアを放浪したのがその在学中の夏休み。
あ、すみません、在学中に行かれたということでね、はいはい、卒業後って伺ったもんですから。
申し訳ない
です
。
いやいや、在学中に行かれたわけね、はい、どうでしたか東南アジア放浪されて。
東南アジアはそうですね、
今日帰ってきたわけじゃないですよね。
今日はまだ、今日はかなり、はいはい、まだ
かなりなんですか。頑張れ。
かなり何かなり去年もちょっと現実逃避をしたくなって、またカンボジアとかに行ってきちゃったんで。
そういう方なんだ。
現実逃避のために行ったの。
もうちょっとやっぱり空が見たいと。
空が見たいね。
突然いなくなるんです。
ちょっと劇団の方にはものすごい迷惑をおかけしたと。
連絡取れなくなるんです
ね。あ、そうなんだ。じゃあ最終なんかこう北朝鮮がなんか飛んでくるったってなんかこう なるようになれみたいな。
まあそうです
ね。言われたけど、そんなぼーっとしてるわけじゃなくて。
そうですね。
やっぱりこうちゃんと、はい、ダメージ受けてんじゃん。
まあ受けてますか
ね。
はい。
あ、でもさ、なんか要するにどうでもいいっていうのはもうめくれちゃうんだ。
そうですね、もう貯めてのあれなんで、かなり
それでもう行けと、
もう満杯になっちゃったらもう行くしかないっていう。
あ、もう過去にもあちこち行ってらっしゃるんですか。
そうですね、あとは東南アジア以外だと、あとインドとかアジアがやっぱり多くて。
ちょ
っ
と、あ、そうですか、はい、どうなんですか向こうは。
向こうはそうですね、もうかなり物価が安い。
うんうん、シビアな話ですね。物価の話ですか。
はい、物価は
今精神的な話をしてたの
か。突然、やっぱりちょっと
精神とか哲学的な話になるのかなって物価に行きましたか。
ちょっと物価が安いと長く滞在できるということで、
は
い、それだけやっぱ滞在期間が長いと発見する場所とか、人との触れ合いとかも長くなるんで、やっぱり
面白いね。
面白いことが多かったですね。
もともとその吹き上げしところの劇団祭り準備さんとの、そのなんていうんですか、ご縁。どんなつながりだったんですか。
うちとのつながりというか、もともと東邦学園専門映画専門学校の OB でうちが形成されてる中にクリエイターでいるので、
オタクはなんか
ちょっとややこしいんです。
バルタン星人じゃなくて
バルタン星人
シルバーなんとかとかなんかあるんですか。
アルタンシネマズ。
今なんか後で聞いて見事にボケてたな今のな、はい、
よく僕も今出てきたなと思いました。
そうなんだ、
はい、の、まあ、クリエイターもやってるので、そこからの流れで、
うんうん、
要はうちの主催の西も東邦学園の出身なので、
なるほど、
はい、西の後輩になるんです。
西さんの後輩、
はい、年齢は上なんですけど。
そうなんだ。それで変わってるってわけじゃないんだよね別にね。
そうは東邦学園
なんで、ちょっと、なるほどね、はい。まあ、多分西君も聞くんだろうけどね、これ
多分聞くと思いますよ。
大丈夫ですね、
はいはい、西君元気。はい、はい、まあ、でまあ変わってるやつには違いないんでね大体ね。
そうですね、
はい、はいはいはい。でまあ、そんな石戸さんとその劇団祭りの準備さんが、出会って、ね、今回まあその芝居をやるということなんですけども、ね、どうなんですか実際にこれシナリオとか脚本をご自身に手掛けてご覧になって。
あ、今回の、はいはい、舞台ということですか、うん
うん、で今回のやつ書いてないの。
僕は書いてます。
5月
の、はい、
作演出なんで、
う
ん
う
ん、
それはどうなんですか。
今ちょっと今第2項まで書きまして、また次に第3項ちょっとまた新しく直して、
そういう感じなんだ、はい、僕はもう全部出来上がってここにいらっしゃってるのかなと思った。そういう感じではない、
ね、そうです、まだ書かなければいけない。
あ、そういうことなのね、もうじゃあそんなことでね、頑張っておいでるわけですけども、これ隣人は静かに笑うっていうのはですか。
これは、こちらの吹き上げさんにも出ていった、
初めてこちらに、うん、出演させていただいた時の千本桜さんでやらせてもらった、3本オムニバスでやったんですけども、それの1本を作演出。
ああ、そう、もうあの頃からすでに、はい、あ、そうですか。もっと早く成績くれよかったね。
あんまりこういう感じなんで喋らないかなと思って。
ああ、なるほどね。
いやでも喋らせるとすごくいいキャラですよね、一番いいかもしれないと思います。私
僕そうこの中で劇団マゼの準備さんの中で、うん、
一番いいキャラだと思います。
なんでこれ喋るの。俺に続いてじゃないってところがおかしい。
それはもう誰
も俺数打ち当たるじゃない
です。いやいや、もうそれはもう自他ともに
認める。ああ、もうしょうがない。
なんかいろんな引き出しがある感じがするの。
あなたは行ってきただから。
以下ってどういうことですか。
10位
ランガイってことですか。うち11人しかいないのに10人に入ってないって大丈夫ですか。
完全に入賞してないです
ね。ありがとうございます。
県外です。
なんかある意味ありがとうございます。
県外です。県外です。大丈夫です。
ありがとうございます。
それだからある意味っていうのは強がってるの。大丈夫大丈夫。
恥ずかしいんだよね。
いやいや、分かった分かった。いやいや、でもなかなかね、キャラクター的にもいい方なんで、あ、やっぱこういう方がこう書かれるものっていうのは興味深いですよね、池田さんね。うん、
あの、私ね、すごい引き出しいっぱい持ってる方だなって感じがして、もっとこれ引っ張ったらいろんなものが出てきそうみたいな。これが出てくるかなと思って引っ張ったら全然違うのが。服を引っ張ってあげるみたいな。
どこ引っ張るの今、どこ引っ張っちゃって今。はい、まあそんな、あ、ね、でも今日はフォーカスさせていただいてます、石田さんですけども、石田さん的にはでも、何か、あ、どうですか、ここのところで一言、自分なりの伝えすることとか、ここはちょっと押しときたいなみたいなところがあったりしますか。
あ、今回の
舞台、今回でも結構ですし、このプロフィールについて今ご紹介申し上げましたけども、
あ、そうですね、うん、あの、個人的にはやっぱり
ここを聞いてくださいよとか、
そうですね、
なんか私の輝かしい経歴等々みたいな、
なんかいいチャンスなのでどんどん言っちゃった方がいいかなって、うんうん、思うんですけどね。
そうですね、あの、一人になりたい方にはあの東南アジアすごいおすすめ。
そっちか
い。そっちじゃなくて。
あ、そっちじゃなくて。
そっちじゃなくて。
すいません。脚本家としてとか、なんかあるじゃんか。あ、
うん、脚本家として、うん、そうですね。
旅行会社の人じゃないんだ
よ。なんですか、脚本っていうのは結構やっぱりいろんな出会いとか、うん、その自分の視点っていうのがやっぱり一番重要になってくると思うんで、はい、あの、よく言われていることで、あの、人と話をする、本を読む、うん、あと旅をする、うん、まあ、それが一番主な経験としても、
まあ、そういう意味で旅って大きいですよね。
やっぱりそういう意味で
人との出会いもあるしね、はい、
やっぱり全部その本を読むも、うん、人と出会うもやっぱり旅をすれば全部賄えるということで、うん、やっぱ脚本を書いてる人とかでもやっぱり旅っていうのはやっぱ重要なのかな。
なるほど。そんな石田さんの本を、はい、演じられる方にしてみれば、逆に言うと吹き上げ師なんかどうなんですか。
ああ、そうか、僕しか演じたことない
んですね。ああ、そうなんですね。あの、まさしく逆に聞いてみたい、ね、
僕とあとそれこそ平田、う
ん、平田さん、あの、あの、サバ、サバ君、
サバ、
はい、サバ人
間、サバでおなじみ、
はいはいはい、サバ人間で平田君もこれまたひどい言われ方してるみたいなのあったよね。はいはい、
しかうちの劇団では演じたことがないんですけど、石戸君の方優しいですね。
あ、そうなんだ。やっぱりそう、僕が言った通りじゃない、ね、やっぱりね、そんな感じするもん、温厚そうなもんだって、三村さん的だもんね。うんうん、
うん、なんで演じる側としては、うんうん、あの、やりやすいですよ。あの、そんなすごい難解な本でもないですし、あの、でも結構演出するときに細かいことにこだわったりしますね。
おお、そこはこだわりがあるね。
はい、なんかその、うん、え、ここ、こだわるのみたいなところでこだわったりとか、はい、あの、その千本桜でやらせてもらったやつで、うんうん、あの、ファブリーズを平田がかけるっていうシーンなんですね。ファブリーズって叫びながら、あの、それをですね、ちょっとセットし忘れてファブリーズがない状況が一回あったんですよ。したらもうすごい怒りまして、
へー、怒っちゃったの。
そこ見せどこじゃんみたいな感じが怒られて、俺らはそこ見せどこじゃないから違うよねっていうところでキョトンとした、う
ん、それは、あの、脚本家演出家としては どういうこだわりだったんですか。
そうですね、そこはちょっとやっぱり、あの、譲れないところかな。
どう譲れなかった。
理解しがたいって感じ。
どう譲れなかった。
ファブリーズっていうそのフレーズがもうもうおかしい、おかしいって言ったら失礼なんですけど、僕も利用させてもらってるんで、
なるほどなるほど、
ファブリーズって なんて素敵なフレーズなんだろう。
あ、なるほどね、
みんなしかも聞いたことあるけど実際意味は絶対わからないっていうところでちょっと重要視して、練習の時でもここは絶対、あの、ファブリーズだから、リセッシュじゃない、
リセッシュじゃない、ファブリーズだって絶対言って
る、ね、ちょっと言ったんですけど、
でも本番でそれは
出なかったんで、ちょっとそこはダメだよっていうのは、
あ、
は
い、まあ、そんな言い方じゃなかったです
ね。おそらくそうだと思いますよ。そこ、俺その話題だけでも多分ね 2,3 時間ぐらい深く聞いてみたいな。
そこは譲れなかった、
ね、いや、気持ち分かりますよ。
あ、本当ですか。
分かる分かる。台本だったらでもね、そこはもう金箔付きだよね、だってね。
あ、もう本当にの赤字で波線をちょっとどうとかなと思ったぐらいなんで、
ね、はい、だってだとしたら、その本っていうよりもむしろどういうのかな、歌い手さんとかね、シンガーソングライター的な、あの、要素がちょっと僕今聞いてて感じ取られる部分があったんだけどね。やっぱ言葉の響きとか、なんかその言葉の持ってる力とか、そういったものにこだわるやっぱりエンターテインメントっていうか、アーティストっていうか、おいでだから、まあ、あなたたちがそれを汲み取れなかったからっていうことじゃないと。
僕じゃなくて平田ですけど。
あ、平田君。いや、そういうことじゃなくてね、そういう、あの、なんか、あの、作家の人っていうか、あの、シンガーソングライターっていうか、そういう創作者の方はおいでだっていうことなんで、なんとなく、あの、私には共感する。
ありがとうございます。
されましたね。そんな、あのお嬢さんは今度お芝居彼の、はい、あの本でやるわけだけど、はい、どんなこの心構えというかどんな風にあれしておいてたんですか。
まだね、まあ、さっきからせっついてるんですけど、はいはい、まだどれをどの役をやるかを決まってなくて。
ああそうなんだ、うんうんうん、
何を与えられるのかが、うんうん、今から、うんうん、不安でもあり楽しみでもある。
全く
まだ教えてくれない。
いいな、なんかもう不倫を待ち焦がれてる主婦みたいなやつ。
もうそのキャラになっちゃうよ、そしたら。ねえ、
不倫キャラになっちゃったらなんか今後どうやって生きていけばいい
の。なんか相手とか募集してない。今もう受け付けない。もう募集とかない。
受け付けない。
あっさり抜かしやがって。
あのもう埋まってます。
だったらぜひお願いしたいなと思う
から。キモさん
かけてないです。わかりました。やっぱ12番目だからね。はいはい。
あ、やめ、はいはい、一人なんかいる。誰かいる。
現役幻幻。はいはい、まあまあそんなことだってね、なかなかでも本当にあれだ、魅力的な方だなっていうのは間違いないところだと思いますんで、そんな石戸さんの書かれた本をね楽しみに、まあ劇団祭りの準備さんのお芝居を抜きにしてても出かけられたりとかこういうこと言うのが話すことになっちゃうね。いやいやまあまあこちらでも 本だけでもね興味深いというそれみたいなね、うんうん、お芝居も間違いないに決まってますからね。私もそこはもう2回3回足運ばしてもらってますんで、あ3回運んでない2回運んでますんで、それは間違いないところだと思いますんでね。そんなお芝居についてはアナウンスについてはね、しばらく後ほどで詳しく伺ってまいりたいと思います。それでは丸石川の CM についてこちら。今回初出演の石戸さんにフォーカスしてね、番組をお送りしておりますけども、さあここからはそんな石戸さんにですね、楽曲から Q&A 形式で根掘り葉掘り伺ってまいりたいと思いますので、差し障りのないところでね、お答えをいただければなというふうに思いますよ。さあそれでは池戸さんの方お願いします。
はい、ではね改めて、本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と、さっきちょっと年齢っていうか生年月日は聞いちゃったんですけど、まあ、分かる範囲できる範囲で、年齢とお住まいそして、日頃のお仕事とか活動内容をお聞かせいただければと思うんですけど、今日は石戸さんフォーカスでいいのかしら。皆さん、うん、
はいはい、それで大丈夫です。
じゃあ、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。名前から、
はい、うんうん、お願いします。
劇団祭りの準備で脚本と演出をやらせていただいてます、石戸光太郎と申します。
石戸光太郎さん、はい、はい、じゃあニックネームっていつもなんて呼ばれてるのかな。
ニックネーム、石戸。
石戸それいや石はつまんないんだけど、なんか
そうですね、
こうちゃんとか、
あ
ーなんかないの。
コーター。
コーター、おいいです、かっこいいね、コーター。あ、じゃあ今日からコーターにしようか。今日からコーター。
で、はい、よろしくお願いします。
コーター。
大丈夫ですかね。
何が。
コーターで大丈夫。
大丈夫じゃない。
コーター
、うん、絶対呼ばないけど、
もう自分で言ってるはずだ
し。コーター、コーターにしたい、可愛いね。コーター、
コーター、
感じじゃない
よ。コーター、じゃ今日からコーターにしようか。
コーター。
そう、本当ですか。今日
コーター、コーターって。
コーター、コーター。じゃあさ、コーター、差し支えなければお名前、あ、じゃない、間違えた。年齢とお住まいってどっちにお住まいなんですか、普段。
今はあの久我山の方に。
久我山、はい、久我山って私個人的にあまりよくわからないんだけど、どの辺。
井の頭線です、ね、
井の頭線、は
い、何区なの。
杉並区
です。杉並区ね、
はい、あ、そっち
久我山高校とかね、野球の強いとかだよね。
うん、強いです、はい、
杉並区って言った方が分かるかもしれない。久我山って、はい、そうなんだ。じゃあ日頃のお仕事と活動内容、今、まあ、ちょっと先ほどちらっと聞いたんですけど、今すごい力入れてるなとかいうことありますか？
今はまあそうですね、あの舞台の本番が違、うん、あの近いので、うん、あのまあ、舞台の脚本、うん、を一番力を入れてやってるということで、はい、
そうですよね、はい、うん、さっきもなんかいろいろお話を聞かせていただいて、
他に引き出しがね、そうですね、あの、なんだろう、ちょっと雑誌のおまけの DVD の脚本とか、
あ、そうなんですか、あ、それもなんか私出てみたいな、そういうの、
あー、
そうなんだ、さすがコウタ君、コウタン君
なんかこう、
コウタンって
言われますよ。今日から三村健コウタンと呼ばせていただければと思うんですけど。
どんどんちなんか勝手になんか構築されてってね。
どんどんなんか、はいはい、うん、大丈夫大丈夫、はい。じゃあね、あのこれまでご自身でやられたお仕事ですとか、はい、活動の中で困ったこととか、なんかすごいこれ失敗しちゃったとか、あるいはなんかこれってやってよかった感動したっていうようなエピソードとかあったら教えていただいてもよろしいですか？
あ、そうですね。あの先ほど言ってたあのアルタンシネマズという
団体で、うん、バルタン星人ね、
はい、バルタン星人ね、
別名バルタンね、バルタン、はいはいはい、
そこ あの映像
今度は口からやるね、もう一度やったからね、もう一度やったからもういいから、
2回はいいから
はい、どうぞ。
で、あ、そこ あの映像制作をやってまして、うん、そこでちょっとあの自分の部屋を貸してほしいということで、
そうなんだ、
あの部屋を貸したんですね、はあ、でちょっとその部屋をもう軽い気持ちでお貸ししたんですけど、うん、ちょっと石戸はあの外に行っててくれということで、ちょっと外に、まあ、ちょっと不安だったんで近くで見てたら、うん、あのドーンっていうすごい音がしまして、
なんか囲まれ墓なんか
もう爆弾なんすか、ね、ってドーンってなんだろうと思ってあの急いで部屋に戻りました。
自殺、
いや自殺じゃない、ミスないんですけど、もうその要は貸してたんで、うん、そこで撮影を行われてたんですけど、
撮影は、はい、あらら、どうしたらよっぽど撮影じゃん。
もう速攻でですね、あの撮影の中で要は主人公がちょっと暴れるっていうシーンだったんで、あのいろいろラックがあるんですけど、そこに物とか置いてたんですけど、そのラックがもうバッシャーン倒れて、あと部屋の中がものすごいしっちゃかめっちゃかな状態にされてたのはものすごいショックでした。
所詮人の部屋だろみたいな、
はい、そうですね、もうそういう感じで、もう散らばったタバコの
感じ、中村さんとかじゃなかったの？
違います、もうそのラックが倒れただけでも、ああの周囲一帯に響き渡るぐらいで、
なんか逆になんか私火とかなんか使って発電機かなんかでバーンってやったのかなとか、
さすがにそこまでいったらもう多分今ここには入れてない感じですね、はい、
大変でしたね。
そもそもでもそんなあの石田さんはなぜその脚本とか演出とか芝居っていうのはやっぱりご自身で演じるんじゃなくて、その下の何ですか、下ごしらえするとか、縁の下の力持ち的なのがやっぱり得手だったりとか、そちらを志されたっていうことなんかあるんですか？
もともと映画は好きでよく見てたんですけれども、やっぱりあの最後にスタッフロールっていうのが出てくる中で、あの、まあ、出演者の方は一番最初に出てくるけど、うん、その後に何倍もの裏方さんっていう方が出てくる、 その人たちはあの、顔も出ないですけど、その作品に関わることで、うん、その作品の一部になってるとか、ちょっとあの小学生か中学生ぐらいのところにちょっとそういうことを考えたら、あ、裏方さんってすごいかっこいいなと思いまして、でその脚本を選んだのはちょっと自分がそうですね、うん、協調性があるのかないのかちょっと自分でもよくわからなくなってた時期があって、うん、その中でも脚本ってやっぱ結構一人でできる、
なるほどね、
あれかな、
まあ、本を読むのが好きだったりすることもあるから、自分も表現してみたいみたいなね、はい、そういうのはまあ反映されたのかもしれませんね、はい、はい、続いて、
はい、では最後に石田さん並び劇団祭りの準備さんとして、これからご自身で何かやってみたいこととか、これからの相談予定、ごめんなさい、
目標や夢ね、
はい、目標とか夢とか個人的な告知とか宣伝とか何かあったら全部あの言っていただければと思いますけれども、はい、お願いします。
あ、まあ、石田さんの方からでもいいし、そこはもう石田さんの方からでもいいし、
ああ、はい、全然僕でもいいですか、はい、ですね、5月の21日からですね、はい、5月の26日でですね、荻窪小劇場という、荻窪
小劇場、
荻窪駅を南口でしたっけ、あそこは、うん、南口を出てですね、 左に曲がってずっとまっすぐ行ったところに荻窪小劇場っていうのがあるんですけども、はいはい、そちらで、
はい、今回ワーサルさんじゃなくてね、
今回ワーサルじゃないですか、はいはい、ワーサルよりもうちょっとちっちゃいんですけども、
ちっちゃいの、
はい、そこでですね、石戸光太郎作演出、ふるさと智美主演、タイトルは、
その他
その他もろもろもろもろもろ含めましてというタイトルで、
これのタイトルはやっぱり作家の方のならではのタイトルなんですか。
そうですね、あの響きがなんかすごい
ファビリーズ的な、
はい、そうです、響きの時点と、あとこれはやっぱりあのお客さんに考える余地をすごい
与える
タイトルかなと思いました。
ミステリーとかじゃないでしょ。
そうですね、ミステリーではないんですけれども、ちょっとヒューマンな感じの、
はい、なるほど、はい、でもうちょっと詳しいところで、いやいや違う違う、あの時間とか場所とかチケット代とか、
ああ、チケット代はですね、前売り当日合わせて3000円、はい、で、平日の昼公演がありますので、はいはい、そちらは2500円にさせていただいて、うん、お二人で来ていただいた方は、6000円になるんですけれども、そのところ5500円にさせていただきますので、はいはい、ぜひよろしければ、
はい、
あのキーボーさん
ペアで
来ていただいて、
はい、私もいいです、2回見たんで、
おお、でも
2回見たら3回見るんですよ。あ、そうか、
ね、いや、お嬢押すねって
言いますから、
お嬢見に行くよ、
来てください。
どんな役柄になってるのかね、
どんな役柄
になってるか本当に分かんないんで、
はいはいはい、まあまあそれにしても、そんな劇団祭りの準備さんの、じゃあまあこう言ってお嬢的には、
はい、
お嬢の方からなんかそういうここ見てくださいみたいな、まだ本が出来上がってないみたいだけども、今回の意気込みとか
ですね、うん、今まで、まあ、1回目2回目ともに私は出ているんですが、うん、で、まあ、3回目の本公演で、今まで2作品とも、まあ、割とこう、ね、なんて言うんでしょうね、こう爆発して爆発してなんかドカドカドカドカやるっていうイメージがあったものとはちょっとやっぱりまた、うん、違う、
作家が違う、
なるほどね、はい
はいはい、テイストがまた違う、舞台になるんだろうなと思っていて、なのですごく楽しみ、自分もやるのに楽しみではあります。
なるほどね、はい、そこはあれですか、映画だったら監督が違うと女優さんはまたその、
はい、そうです
ね、営業力だとか、はい、ちょっとこう演じ方が違ってきたりとか楽しみ方も違うのと
あります
っていう部分が、ね、あるわけですね。
なのですごく楽しみだし、今まで毎回見に来てくれている方なんかは、うん、また違う祭りの準備を見れるんじゃないかと、
ね、なるほど
思っていますので、
はいはいはいはい、ということですけども、
どんどんプレッシャーがかかっていく、
とんでもなく上がってって、どんどん目線が下がっていくのが分かるんだけど、
ここ
から
私の声が上がるほどに
こうなっていく、ね、そう、
はい、それなので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思って、
ということですね、はい、さあそんな石戸さんですけども、まあ、個人的にその夢とかね、そういう目標でも結構ですけども、あ、その祭りの準備さんとともに夢とか、あ、まあ、その希望とか目標とかでも結構なんですけども、いかがなものでしょうか。
そうですね、まずこの舞台を成功させるっていうのが、まあ、近々の目標で、うん、あとはその舞台だけではなくて、うんうん、映像制作、
映像制作、
はい、
映画ですか。
そうですね、映画の脚本とやっぱ舞台の脚本ってかなり違うところもあるんで、はいはい、うん、そっちの映像の方面でも、はい、自分の脚本でちょっといつか上映ができたらとか、うん、そういう風に。
いずれ石野さんはどこに向かって歩いていきましょう。インドじゃなくてとか、
あ
自分の人生観として、
すごいインドっていうフレーズは、うん、そうですね、ちょっと海外とかで映画を作るとっていうこともやっぱり、
ね、そっちの方なんだけどね、はい、それ夢とか希望とか目標みたいなことになりますか。はい、
すね、
だとしたらどうでしょうね、例えばそれをモチベーションっていうか目標とするような、まあ、ディレクターっていうかましょうか、監督の方、はい、おいでだったりするわけですか。例えば黒沢さんがどうだとか、おじさんがどうだとか、リドリー・スコットがどうだとかみたいなのがあったりするんですか。
目標として
ですか、
監督さん。
目標、そうですね、
あなたが喋ろうというのはものすごい一生懸命通訳してくれるんだけど、
そうそう、特にこの
2人もそうだったけど、お嬢が特にね、やっぱそこは彼が頼りないというんじゃなくて、なんかやっぱこう愛されるべきキャラクターなんだね、
フォローしてくれてるのよくわかるの。
流してどうでしょうか、石田さん。
そうですね、やはり、やっぱり日本っていうと黒澤明監督とかは、やっぱり日本 の古来の侍とかを描きつつもそれがあの海外でも多く受け入れられてるっていうのはやっぱりすごいことだなと。
今日石田さん時間あります？
はい、
じゃあ道ちょっとお話したいんだけど
俺長くなるよ。
黒沢大好きだよ。この後この前もね、この前もたまたまミュージシャンの集まりだったんだけど、はい、あのね田中さんミュージシャンの集まりだったのにもかかわらず映画話になっちゃってね、ずいぶんなんか映画のなんかなんちゅうの、あの王様と王様ゲームみたいな、
なんすかそれ、なんすかそれ
違う、なんて言うんだろう、クイズゲーム
参加したかったんですけど、それいつだったんですか。
いやもうだから本当にすごい盛り上がりでね。
それいつだったんですかそれは。
だから前々回ぐらい。
あ本当、あ出たかったです ね、
うん、そうそうそう、田中さんもほら映画好きだからね、で盛り上がっちゃったんだけど、もう彼と石田さんとはちょっとそんなお話ちょっとみっちりしてみたいですね。
ありがとうございます。
そうそうそう、いや西君とはほらあの自殺がどうのこうみたいな話になっちゃうんでそっちのみっちりはもう懲りてるんで俺は。だからだとしたら映画なんて分かりやすい、分かりやすいじゃないですか。ですだとするとね、うん、いやだからまあできたお時間ありましたらね、そんなお話ができればと思いますし、またあそんなことで松井の準備さんも、うん、ともどもね、はい、そういった石田さんのご活躍を今後ともまあ期待しないではいられないといったところでございますけど、最後になんか石田さんの方からメッセージありましたら伺っておりますけども、なんか特に出したことありますか。
はい、5月に舞台やりますので、はい、もしお時間のある方はぜひ、はい、劇場の方にお越しいただければ。
そこは大人だね。
そこはちょっと皆さんの視線が痛かったんで。
あそうですか。石田さんちなみに血液型何か、ここは O でしょ、はい、であなたも O だっけ。
あ僕 B
なんです。あなた B なんだ、はい、B 見えないね。
あそうですかね、はい、
B 型もっとなんかチャラッとした感じがするから、
まあまあ、なんか落ち着いてるよね、うん、あそうなんだ、なるほど。で、あなたは O だ。
僕は O です。
でここは O で、あなたは O だっけ。今日はなんか OB が多いんだな。あ、A だ A だ A だ。で嫁さんが B なんだ。別に細かい話だ。はい、そんなまあね、劇団マジの準備の皆さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ一旦締めくくらせていただいたところでね、今日はまあちょっと変わったシチュエーションでやってるということなんで、恐怖のインタビューのコーナーどうしようかなと思ったんですけども、まあ長きにわたってねお付き合いいただいているということで、せっかくリスナーの方がね、それももうハードリスナーの方がお越しでございますんで、放っておくのはもったいないし、残念だということでですね、ここで恐怖のインタビューのコーナーはお店の入店状況に応じて、今日のインタビューの内容、祭りの準備の石野さんが静岡県、
はい、
どの辺ですか。静岡、
静岡 あの静岡市
で、お、はい、もうじゃあ静岡っ子でもチャキチャキの、
はい、一番真ん中のところで、
はい、ね、もう石松じゃなくて、なんだ
清水
の次郎町みたいなもんじゃないですか、
はい
ね、はい、まあ、そんな二人だと思いますけども静岡といえば何といってもお茶ね、そんな名産があのお茶あどころの、静岡県出身の石郎さんにちなんで、そんな皆さんにはあなたのご愛のお茶かっこペットボトルでもそれは本茶でも何でも構いません、おすすめのお茶があれば、その理由とともにお聞かせくださいといったことでインタビュー、
はい、では、じゃあ静岡県出身ということで石戸さんが、じゃあ皆さんにお茶について何か、
皆さん聞いてる時間ないんで、
皆さんだから
リスナーを代表して、田中さんに
一人だけで大丈夫、
もう時間ない、
あ時間ないんですか、わ、はい、かりました、ごめんなさいね。じゃあ、田中さん、田中さんに、
田中さんってお名前なんていうか聞いてくれる
ごめんなさいね、今日初対面じゃなくって、
はい、一応そういうコーナーなんで、
はい、わかりました。
でご職業もよかったら伺って
みて、はい、わかりました、はい、ごめんなさい、はい、じゃあ今日の、皆さんが静岡県ご出身ということで、静岡といえば何といってもお茶だというふうに思うんですけれども、では、
お名前
から、お名前、ごめんなさい、
はい、
では、まずお名前からまずお聞きしたいんですけど、はい、じゃあお茶について何か、言うことがあればというか、
だからお名前をよろしくお願いします。何とっちゃがってんの。
はい、全部まとめます、
はい、
信用金庫の田中大輔と申します。
ありがとうございます、
皆さんはペットボトルのお茶というのはもう当たり前でしょうが、私にとって多いお茶が出た時は衝撃でしたね。
そうですね、確かにね、あの
なんでお金出して買うのというのが最初だったんですけど、もう今はあれがもう私の お茶の まあ、定番と言いますか、そうなっちゃいましたね。他の、まあ、銘柄も飲みますけど、やはり私の中では多いお茶が大好きです。
今はだってだから僕それ聞きたかったんですよ、うん、今いっぱいその銘柄あるじゃないですか、
はい、
なんかハーブ茶とかそういうのもあれば伊藤園もあれば、なんかこういっぱい、ね、出てるじゃないですか、
はい、
で若いお嬢さんとか坊ちゃんたちはもうそういうのをみんな飲んでるから、はい、多分いろんな銘柄が出てくるんじゃないかなと思ったんだけども、もうそれはもう大井お茶につきますよね。
そうですね、
はい、
もう最初の、印象がもう衝撃的で、本当何かの時はそれをお湯お茶を買います。
ちなみに静岡まで行って買うってことはないですよね。
それはね、
それはない
です。静岡は行ったことがまだございません。
あ、そうですか。じゃあまあぜひね、静岡の方にお出かけになっていただいた時には、はい、お湯お茶を飲んでいただくと、今日は静岡まで行ってくださいまあまあそれにしてもね、まあ、石田さんの方からなんかおすすめのお茶とかあったりしますか。
あ、そうです
ね、田中さんの方ありがとうございました、はい、
やっぱり静岡だとそのままうちのおじいちゃんもお茶を作ってまして、それがちょっとマイナーなんですが、井川っていうところで、その井川茶っていうブランドもあるんですけど、
井川鉄道とかなんかありますね。
あ、そうですね、大井川鉄道とか、
ね、はいはいはい、
そこの近くで実際に
働く、高いとこ走ってる電車あるよね。
もう山の中 のところなんですけど、そこのお茶はやっぱりずっと子供の頃から飲んでるんで、やっぱり美味しいですね。
なるほどね、はい。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
う
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
喋るのよりはこう対面していろんな人の顔が見れて楽しかったなと思って。
楽しかったり
楽しかった、なんかえって思うことが多かったりとか。
親しすぎて田中さんの名前引き取ってきた。
いや、
あんまり近すぎて
今日 ね、お久しぶりだったんですよね、うん、あのたまにメール来てたんですが最近来なくて、はいはい、あの今日ありがとうございます。
そういう挨拶わかりやすい、
楽しかった、
たまにはこういうのもいいかもしれない、はい、ね、うん、なんか秘密クラブみたいな、ね、
はい、何やってんのあそこで実はみたいな、
だって学部時代は9年間ずっと秘密クラブみたいなもんだよね自分で言っちゃいましたけども、うん、まあまあそんなこんな楽しんでいただけたら でしたら何よりですけども、さあゲストの皆さん的にはいかが、
はい、
はい、どうぞ、それぞれに、
まあ、じゃあいつもみたいに、うん、ね、楽しかったですよ、
はい、あ、そうですか、
あの、ね、衝撃的な事実で12番目に僕が好きだということで劇団の中で あと一人劇団員を入れないといけなくなったということで、ね、そう
か
そう
か、ランクに入らない、
ランクに入らないんで、
お嬢は芝居しないの、
あ、やりますよ、
ほら、あ、本当ですか、
うん、ぜひよろしくお願いいたします、
女優さん募集してたよね、
はい、
だいたいふるさとさん自体がなんか3個の霊を持ってあの迎えられたみたいな話だった、土下座して迎えたみたいな話
全然お芝居やりますよ、
あ、本当ですか、
うん、よろしくお願いします、
5月予定空いてたりしますか、5
月いつです、5月何日、
5月21日から26日、21
から26日ちょっと見てみます
ね、はい、
よろしくお願いします、
霊に声もかけやしなんでこの浅いオーナー OK なんだよ、
銀行さんね使いづらいと思う、
それは使いづらいだろうよ俺だと思うもんだったら、
キャラがもうそしてキャラだからね
だからです、
はいはい、まあ、それは冗談です、まあ、よかったのだからね、
よろしくお願いします、
まあ女の子何人いてもいいだろうから、ね、
はい、
彼女またいろいろさ、そのミュージカル的に
歌うから、
よろしくお願いします、
はい、まあまあそれにしても、学芸的にはね、その吹き上げ師にはいろいろとご注目いただいてもそうなんだけど、はい、いろいろご心配もいただいてますけどもそのいやいやそのね、学芸は10年で一くくりっていうのは、はいはい、心配してもらった向きもあるんだけど、
はいはい、
一応だからそういう風な思いで、もう要するにその廃止の陣でね、
はいはいはい、
やってるということなんで、今すぐその辞めるとか間違いなく辞めるとかっていうことじゃなくて、それは後発としてね手を挙げてぜひやりたいんですけどっていうことでやるパーソナリティの方がいれば、はいはい、その方にやっていただいて、それまして石田さんにその作家的にラジオの本も書いていただくということであれば、それもそれとして
ね、俺
アイディアがないわけではないしということなんでね、まあ、それ女性さんパーソナリティの方も私がやりたいということでね、はいはい、手を挙げてくれれば、まあ、そういうねポニーテールの方のパーソナリティもいいじゃない
ですか、いいですよね、
今日はね、
今日はね、はいはいはい、まあそんなことで、まあはいはい、まあ、ごめんなさいね、はい、まあまあそんなこんなで、まあ、言ってもそういったことなんで、特にまあそのご心配のないようにというわけでお願いできればと思います。さあそんな石田さん的にはいかが、
はい、初めてこういう場に立たせていただいてすごい楽しかったんですけど、本当、はい、皆さん申し訳ございません、
何が
全然 OK、 全然 OK、
謝る理由が分かんないんだけど、
しどろもどろになっちゃって、
いえいえとんでもないですよ、楽しかったですよ、こちらも、
楽しかったです、
はいはいはい、まあ、またなんか俺ちゃちゃ入れるとまた吹き上げ師がやった時またこうリターン返
ってく
る
んで、いやいや、
まあまあ、
終わらせなきゃいけない
よく分かっておいて、
時間
よく分かっておいてあんたの番組じゃないからその差し掛けは俺がするから大丈夫、多少した定義なんじゃないですか、はいはい、まあまあでもこんな調子だから伊豆さんまた来れずに、
はい、
それを目指してください、
よろしくお願いします、
もちろん勉強して
吹き上げ来ない時にいらっしゃ
い、一人だけなんかこう、ね、来ていただいてね、いっぱいなんか質問したらいっぱい出そうですよね、
まあ、あると思います
よ、ね、うん、なんかそんな感じがしますよ、
はいはい、まあそんな愛知さんでしたけど、まあ、最後にお邪魔いかがでしたか、
はい、2回目お邪魔させてもらって、はい、
うん、
この雰囲気確かにすごくこんな雰囲気でラジオやるって新しいなと思って楽しかったので、またここでやりましょう、
うん、まあそうです、
ここでやりたいです、
こういう感じいいですか、
なん
か
こう私もここ好きですよ、
会話してる感じがすごくあって楽しかったんで、
あ、まあなんかちょっとねこう広いところでやったりとか多いですね、はい、言うとね、
はい、
無駄な広がりみたいなのがあったりしないこともないからね、
そうですね、
どうしたら田中さんも何なのって話になっちゃう
から先着1名だけで、あの観客特別的
にゴージャスだよね、
はい、
そういった部分で言うとね、田中さんとも長々とありがとうございました、学園は終わってからが楽しいっていうのは田中さんの口癖なんでさあその今日はねどういうことになりましたやら、さあそんなこんなで、劇団祭りの準備さんを迎えたところで来週の放送ですが、16日火曜日放送には第3週目担当池田さなえさんに続いて池田彩子さん、ね、担当放送ということで、ゲストには、彼女からのご紹介にして学園にはこちらもまた何度か がご出演いただいております黒崎翔生さんほか、やはりこちらも、まあ、舞台人の方たちですね、同舞台出演者の方たちをお迎えしまして楽しく愉快にお送りしてまいりたいと思います。リスナーと関係者の皆さんに学園のホームページ http://fm.com/にてご情報をお送りいただきまして、お気軽にご参加ご聴取願いたいと思います。それではライブご聴取の皆さんと一緒にね、いつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますけども、田中さんを中心によろしいでしょうか。それではその田中さんの方にマイクをね、いつものようにお願いしまして、それでは一条さんご一緒にご発声の方よろしいでしょうか。私がそんなこんなで学大学にではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールでお開きにしたいと思います。よろしいですか。
はい、
はい、これからインドに行くぞ。
おお、
ダメだ
っまだ行っちゃ
ダメだ
っ
ダメだっまだ待ってくれ、しろ
どこやって
る
ってい
い、このなんかこうかリターンの感じはすごくノリはいいんだよね。インドに限定されちゃうのかしら。他の国だったらダメだったりするのかね。
もうインドだったらもう
OK
だ、インドだったら OK
だ、ね、だったら OK だね。はい、じゃあそんなんなで、学大 FM ではまた
来週。
こっちで何やってたと思うんですか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
YJFM YJFM こちらやるじゃん FM周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。